からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバ都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、6月になりました。台風6号の影響で梅雨前線が南下して、まあ、いろんな場所に線状降水帯がこう豪雨をもたらして、あの四国とか和歌山とか、どんどん移動しているんですけれども、あの川が増水してなかなか危険な状況になっているという、そういう場所もあるようですので、ラジオをお聞きの皆様はこれからも、特に夜なんかは、この情報を欠かさずこうお聞きになって、ご覧になって、安全を保つようにしていただけたらと思います。さあ、この番組生放送で今日もお届けしております。今日はアフリカのお話です。アフリカの未来を作るタンザニアとともに、そんなテーマでお届けします。株式会社バラカ代表取締役安西昭文さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
はじめまして。
はじめまして。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はいろいろお持ちいただいたんですが、まずその見た目を申し上げてなんですが、
はい、
素敵なご衣装でいらっしゃいますが、
はいはい、これは
扱ってらっしゃる、商品の一つ。
はいはい、そうですね、このキテンゲっていう。
キテンゲ。
はい。
はい、
で、タンザニアの
布
ですね。はい、で作られた、ワイシャツですね。
ほう、それは、はい、安西さんがご自分用に仕立てられたという、
はい、いや違います、これはもう
商品として
他の、お色も多数ご用意しておりますので、
しゃれてますね、
はい、こういう感じでしております。
ちなみにそのネクタイはよくそのシャツと、はい、キテンゲのシャツと合ってますが、
ありがとうございます。
そのネクタイも、
はい、こちらはですね、はい、ちょっとアフリカのイベントで買ってきたイベント購入した商品で、弊社の商品ではないんですけども、やはりちょっとこういう格好することが多いので、
なるほど、
はい、そういう時用に
ちょっとグッと抑えるわけではないけど、はい、違うこう色合いで、
そうですね、
アクセントカラー
というか、アクセントカラーということです。
素晴らしい、
ありがとうございます。
は
い、
今日はお話を伺うの非常に楽しみなんですが、
はい、
まずこの代表取締役を務めてらっしゃる、
はい、
このバラカという会社は一体どのような会社なんでしょうか。
はい、はい、弊社はですね、原材料ではなく、製品の輸出で、アフリカ経済発展の一翼を担おうということで、テーマにして最初に、2007年10月に、そのプロジェクトを立ち上げたのがきっかけでございます。
それは安西さんが立ち上げはったんですか。
私はですね、この会社に入って11年目なんですけども、
11年目、
弊社の代表のオーナーの島岡剛というものがおりまして、
はい、
その理念がですね、志の理念が今のアフリカ製品プロジェクトという、テーマを掲げて、そこから島岡とが始めた事業でございます。
ああ、そうですか。
はい、
こうアフリカっていうと、今、ザンビアでしたっけ。
タンザニアですね。
いえいえ、ザンビアで、なんか紛争があって、
あ、ね、はい、
いろいろ国外退出されてると
、はいはいはいはい、
やっぱり金を産出する国とか、はい、いろいろやっぱり、鉱物資源であるとか、
はいはい、
まあ、綿花であるとか、さまざまなものがあるんですが、
はい、
やっぱり原材料を、
はい、
輸出するということが多いんでしょうかね、はい、アフリカだと。
あ、そうですね、アフリカはやっぱりそのコーヒー、とか紅茶ですね、
はい、
またカシューナッツなど、
はい、
そういった非常に原材料がよく取れる国でございますので、
はい、
そういったものを、まあ、よく生産されておりますね。
あ、そうですか。
あと、まあ、綿花ですね。
綿花、
はい、
なるほど。その最初に、立ち上げられた島岡さんという方は、
はい、
こうどういうきっかけでこういうことを、
はい、
しようと思われたんでしょうか。
もともとですね、幼少期の頃にお父様が、革命家になりなさいという教育を受けてきたんですね。
ちょっと待ってください、はい、あまりその教育の中で革命家になりなさいとはあまり言わないと思うんですけど、それはなかなか、はい、なかなか根性ありますね、なぜなんでしょうね、
まあ、要はですね、はい、まあ、日本っていう国は非常にもう豊かな国で、はい、まあ、特にそういった
安定していると、まあ、今なかなかいろんな問題がありますけれども、はい、世界と比べると、
そう、世界と比べて、まあ、非常に安定している国だと、なので、そういう国ではなくて貧しい国に行って、まあ、何かをやりなさいということで、
本当に革命を起こせという意味ではなくて、
はいはい、まあ当時はですね、はい、アパルトヘイトっていう南アフリカの運動もございまして、はい、まあ、当初はそれに参加しようとしていたようですけども、まあ、その参加する、まあ、タイミングでですね、はい、その革命が終わったので、はい、まあ、それで、まあ、そこからこうアフリカで、まあ、独立革命を今テーマを掲げまして、はい、まあ、そこでじゃあどうしようかっていうところで、まあ、このタンザニアの、ザンジバルですね、はい、っていうところで最初、まあ、漁業をですね始めたのが最初のきっかけでございます。
すごいですねお父さんに革命家になるって言われて、はいはい、本当にその南アフリカでアパルトヘイトにこう、はい、まあ、抵抗する、
そうですね、
政治に関わる運動に、はい、参加しようと思っていたら、はい、もう解決したと、はい、はい、そして、はい、タンザニアのザンジバル、
ザンジバルですね、
あ、ザンジバル、
はいはい、タンザニアにあるザンジバルです、は
い、ちょっとアフリカの地図をお持ちいただいたんで、はい、そのカメラに、はい、大体映っているんですが、はい、アフリカってこれ何カ国、はい、結構25カ国ぐらい、はい、
54カ国あります
、54カ国、はい、ほー、なかなかですね今後どこですかとか、はいはい、エジプトは分かりますが、ああ そうですね、その他の国、はい、エチオピアも分かりますが、はい、他はどこにありますかって、はい、なかなか分かんないですね。
そうですね、なかなかやっぱりこのアフリカのニュースっていうのがね、なかなか入ってこないので、はい、まあ、今はねインターネットとかを通じてもちろん情報入るんですけども、はい、やはりまだまだ日本には遠い国、遠い大陸っていうふうに、はい、思っていると思われていると思いますね。
そうですね、はい、そして国名で言わずにアフリカと言っちゃうっていう何かそれ知識のなさっていうのもあるかもしれませんが、その島岡さんがタンザニアの、はい、ザンジバル、はい、この地図で言うとタンザニアはアフリカの東部、はい、やや南側、
そうですね、東、
あ、はい、東の南、
南側、はい、そうですね、
東南にあると、はい、隣にいろんな国と接してますが、はいはい、ホテル、ルワンダはウガンダじゃないですね、はい、いろいろ、はい、こういろんな知識が、はい、混ぜこざになって、接しているのがケニア、ウガンダ、コンゴ、はい、それからザンビア、
はい、
モザンビーク、
モザンビーク、はい、
と接していると。
そうですね、
で海岸線、はい、東海岸にこう、はい、まあ、面していると、はい、いうところですね。
そうですね、
ちょっと南に行くとマダガスカルも見えると、
はいはい、そうですね、
そういうところにあるんですね、
はいはい、
国の特徴としてはどんな特徴があるんでしょうね。
そうですね、
キリマンジャロがありますね、
そうですね、やっぱり有名なのはキリマンジャロの山で、
はい
はい、6000メートル、
6000メートル、
富士山で3300だったと思いますので、
ほぼ倍ですね、
倍ぐらいのところですね、
はい、
やはり観光としてもそこが有名ですし、
はい、
またそのキリマンジャロのですね近くにこうセレンゲティ国立公園とかゴロンゴロン保全地域というところがございまして、ここで野生動物をご覧いただくのが結構観光スポットになっております。
はい、あ、そうですか、はい、安西さんも行かれたことがあるんですか。
私も伺わせていただいて、はい、野生動物を、はい、拝見してまいりました。
あ、そうですか、結構草原というイメージもあるんですが、はい、やはり地域によって、はい、こう植物の形態とか、はいはい、山があったりとか、そういうことが違うんでしょうかね。
そうですね、ゴロンゴロンに関してはクレーターになってまして、
クレーター、
はい、
穴ぼこ、
穴ぼこですね、はい、でそこに結構動物が住み着いてるんですね、野生の動物が。
京都盆地みたいなもんですか。
あ、そうですね、まあ、こうちょっとなんていうんですかね、
まあ、盆地、
はい、
山に囲まれた
くぼ
みの地域は京都盆地、盆地なんで、
はいは
い、あクレーターって本当にへこんでるわけじゃなくって、はいはい、まあ、山に囲まれた、
はい、
やや高地、
高地で、そうですね。
あ、へえ、そうですか、
はい、
で
セレンゲティっていうのは比較的こう草原になってますので、だ動物がこの、ゴロゴロの方が見やすいですね。
ああ、
はい、
そうですか。
このセレンゲティっていうのはあの草原になってるので、ちょっと草むらなんかに動物がいたりして、
はい
はい、
そうですか。そして、その、タンザニアのザンジバルで、
はいは
い、いろいろ最初漁業、島岡さん
は、そうです、はい、
で、はい、今のこのアフリカンプロジェクトに発展するにはどういう、
はいはいはい、まず最初に漁業、やっぱり一次産業っていうのがございませんので、
はい、
それはやはり一次産業から、起こそうと。
一次産業がなかったんですか、
はい、ないんですよ、
その当時。
ないです。
それかなりの前ですか、何十年前ですか。
もう30年前ですね。
30年前、はい、
ですので、まあ漁業ですね、
はいはい、
やって開催して、その後運送業ですね。
運送業、
はい、で、まあ、次にやはりもっとこの、タンザニアに、まあ、外貨をですね、
はい、
もたらそうということで、1999年にこのアフリカ製品プロジェクトというのが立ち上がって、第1号の輸入したものがこちらのインスタントコーヒーになりますね、
はい、こちらのというのが、
はい、
カフェアフリカ、
はいはい、パラカという、
ちょっとこれを、はい、
はい、
なかなか本当にアフリカなんだなと、はい、タンザニアのコーヒーなんだなという、こうラベルが貼ってあるんですけれども、なぜコーヒーだったんでしょうか、
はいはい、こちらがですね、
はい、
実はインスタントコーヒーでございまして、
そうですね、
はい、まあ、キリマンジャロと、申しますと、皆様キリマンジャロコーヒーなんかを思い浮かべると思うんですけど、
ね、ブルーマウンテンキリマンジャロを何にしようかなという感じですよね、
はいはい、
さぞかし美味しいコーヒーを、皆さんが飲んでおられるのではないかとも思うんですが、
はい、実はですね、
はい、
現地の方は、そのキリマンジャロコーヒーはほとんど飲むことはなく、先進国が、まあ、そういったコーヒーの木豆をですね、まあ、買い叩いて、それで先進国で、焙煎生産加工ですね、して商品までするというのが、これ一つの、取り組みなんですけども、
以前はそうだったと、
はいはい、それを、初代大統領のニエレレさんという方が、はい、
タンザニアの大統領、
タンザニア初代大統領ですね、
はい、
ニエレレさんという方が、そのなぜ国民ね、自分たちの地域で美
味しいコーヒーが取れるのに
飲んだことがない人が多いんだということ、
おかしいやない
かと、おかしいと、ということで現地の国民が、もう国民自身で作ったコーヒーをぜひみんなで飲もうということで、
素晴らしい、
このインスタントコーヒー、
ニエレレさん、
ニエレレさん、
そういう大統領がおられるんですね、
は
い
は
い、
そうですね、
結構独裁的な、ね、
はい、
大統領なんかも多いと思うんですけれども、そういう国民のためにという、
はい、
偉い
意思で
、はい、それでこれを作られて、
はい
はい
はい、であえてやっぱりインスタントコーヒーにすることで、
はい、
そこに二次加工が生まれますので、
本当ですね、
はい、
ドリップコーヒーにするんじゃなくて、はい、
そうです、そうです、
インスタントコーヒーにするという作業を
生むということです。
素晴らしい、ニエレレさん、はいはい、そしてそれが島岡さんはどうされたんですか、はい、
まあ、それで島岡自身も非常にこれはもうタンザニアの中でも美味しいコーヒーだということで、はい、やはり日本に向けてこれを、輸出して、日本でこのコーヒーを世の中に知っていただこうということで、最初に
そこから、はい、扱い
が始まりました、
はい、始まる、製品を輸出する、
はい、そういうことですね、
そういう日本に向かってというところですか、
そうです、はい、
これがその製品、はい、アフリカンプロジェクトの、
はい、
製品の第1号、
第1号です、
それが今も、
はい、
ちゃんとある、
ありますね、はい、
そうですか、
はい、
これちなみにおいくらなんでしょうか、
はい、こちら消費税込みで1026円となっております。
そうですか、これいいですよね、はい、はい、いやいやいや、これ飲んでみたい、普段は、
はい、
ドリップコーヒー飲んでるんですけども、はい、そういうこうストーリーのあるものっていうのは、やっぱりそれを口にするっていうのはすごくいいなと思いますので、これはぜひ飲んでみたいんですが、そうやってまずコーヒーから、その1999年にアフリカ製品プロジェクトを指導されて、そしてもっともっとやっぱりいろんなものを扱うようになるっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、はい、そうです、まあ、その後やはり綿花もよく生産されるので、こういった布ですね、
布、 はい、
こちらも綿花もですね、やはり今のコーヒーの構造と同じで、要は綿花だけを先進国が安く買い叩いて、それで、はい、まあ先進国で全部縫製ですね、まあ、生産縫製するというのではなくて、はいはいはい、やはり綿花でしっかりあの現地で生産から加工までされたものということで、はい、このカンガという
カンガ、
はい
はい、それはあの、はい、島岡さんが、はい、その綿花で、はい、こういう布を作ろうよとおっしゃったわけじゃなくて、もともとあったんですか。
もともとこれもタンザニアにずっと古くからある伝統的な布、は
い、伝統的な、
はいはい、布なんですけども、
洒落てますね。はい、はい、
これがあの
カンガという
カンガというのですね、はい、これがあの面白いのがここにあのローマ字なんですけども、
はい、
これスワヒリ語で読むんですね。
はいはい
はい、でここにあのメッセージが1枚ずつこちらの布には書いてありまして、で1枚ずつ意味がある布になってます。
ナンバサラーマ、
はい、
エロムロムという感じでしょうかね。なんて書いてあるんでしょう、それは。ちなみに
これ日本語や
か、あ、書いてあるんですか、
はい、あ、いいです。平和でありますようにという、
あ、平和でありますように、
はい、意味の布なんです。
あ、いいですね、
はい、これ1枚ずつ全部
あの、そうですか。ちなみにその植物何なんでしょうね、
はい、これはね何ですかね。
あ、何かからパッと、あの開いて出ていると、ね、なかなかおしゃれな不思議な絵ですね、
はいはい、結構こういう柄よく使われてますね、
はい、え、それが、え、カンガ、
カンガ、カンガです、はいはい、
タンザニアの方がその布を巻いて衣服にするっていうのはカンガでした、
はいはいはい、こちらもですね、あのもちろん、巻いていただけますし、
はい、
テーブルクロスにされたりとかっていうご用途もあります、はい、まあ、衣服に実際仕立ててするとなると、はい、まあ、この私の今着ているお洋服もそうなんですけども、はい、こちらの起点毛という布になります、
ね、はい、違いはどう、カンガと起点毛の違いって、あの
まずメッセージがあるかないかというところですね。はい、でこの起点芸っていうのは今まあこちらの私たち50センチに裁断して持ってきてるんですけども、はい、本当に生地でございますので、
ええ、
もう9メートルとか10メートルぐらいあるものになりますね、
そうですか、はい、ちょっと触らせていただいていいですか、はい、あ、なかなかこれ綿なんですね、アフリカの、
はい、
あの、後ほどその、はい、あのどういうものかということを伺いたいんですが、
はい、
あのそして、会社を立ち上げられたのは、
はい、
2007年
ですね、はい、
バラカ、
はい
はい、それはアフリカンプロジェクト、コーヒーのみならずさまざまな、プロダクトを扱う貿易の会社として立ち上げられた、はい、
で、まあ、しっかりあの法人化しまして、まあ、そこであの会社としてこういった製品をしっかり扱って販売していこうということで、はい、
そうですか、
はい、
そう、島岡さんはずっとそのザンジバルにおられる、
はい、
もう住む、
住んでおります。
住んでる。
はい。
今でも住んでおります。住み続けている。
住み続けております。
それはお父さんに革命家になれって言われて、
はいは
いはい、以来その南アフリカ経由のタンザニアという感じで、
はいはい
はいはい、すごいですね。人生として。
そうですね。やはりあのね、非常に貧しい国ですので今でも、
はい、
まあ、具体的に申しますと年収で20万円ぐらいですね、
はい、年収で20万円、
はい、20万円ぐらい、
はい、
で、まあ、やっぱりそうすると1日3食は召し上がれることが難しいので、
はい、
そうすると1日1食とか、
ただ物価が違いますよね、
もちろんです、物価はもちろん違います、
はい、
はい、
まあ、それでもそうするとやっぱり、3食食べるっていう、はい、そういう、年収20万というのは、はい、そういうものではないと、はい、
そうですね、
はい、
実際3食なかなか食べれないので経済的余裕がないので、
は
い、
それ
でまあ1日1食ですね、
は
い、で島岡自身も 今でもやっぱりハングリー精神を忘れてはいけないということで1日1食をしております。
島岡さんどんな人かちょっとそれすごいで根性ありますねっていうそのまあ住み続ける、
はい、
でお父さんに革命家になれ、
はい、
まさに革命家ですよね、
はい、
あのタンザニアのためにという、
はいはいはい、
ある意味産業革命を起こした、
ね、
というところですよね、はいはい、でそれを30年間続けてらっしゃると、
はいはい、そうですね、それでまあやっぱり漁業運送業、はい、また文化の柔道の方もスポーツでずっと教えてますので、
はい、そうですか、はい、
ですのでやはり革命といっても精神革命、
なるほど、
はい、
あ、ちゃんとあの自分たちで自立した経済、さようでございます、文化経済、そういうことを自覚するという、はい、その考え、
そうですね、
を持つという、はい、それが人生だよということを教えたいということでしょうかね。
そうなんです。
ああ島岡さん素晴らしい、
はい、やはりあのタンザニアだとどうしても、はい、まあ、選ばれる大統領の基準も先進国からねお金をこうたくさん取れるような大統領が偉いと言われたりするんですけども、うん、やはりその国民自身がやっぱり先進国から何かしてもらうっていうのが今でも根付いてますので、はい、やっぱりそうじゃなくて自分たちで自立していく、
はい、
ものだというところをやはりこういった事業も通して
搾取されるのではなく、
そうです、
はい、
あの搾取されるんじゃなくて自分たちでやっぱり何か自立していくっていうところですね。
そうですね、はい、それにつけても、はい、その初代大統領偉かったですね。
そうですね、はい、
あのこれがやっぱり第一号っていうか、はい、あのヒントはここにあったというところですから、やっぱり島岡さんも偉いし安西さんも偉いかもしれないんですが、
はい、
あのみんな偉いっていうところですね。さあこのコーヒー、それからキテンゲ、カンガキテンゲ、
はい、
その他にカッシュナッツ、カッシュナッツ、
はい、
でこう扱ってらっしゃる、グッズとしては、
はい、
この紅茶も取れるんですね。
はい、
はい、あのちょっとコーヒーに戻りますけど、はい、キリマンジャロの36にそういうコーヒー農園とかあるんですか？
はいはい、あのやっぱそういった高山地帯にですね、あの、はい、こういったコーヒーとか紅茶っていうのは育てられる環境があるので、
はい、
そういったところでやはり高低差のあるところで、よく育ちますね。
やっぱりそういう、こう地形のところもあるというと、はい、北部にはあるというところですね。
はい、
それから、このスパイスなんかもね、
はい、
これ美味しそうですね。
そうですね、これはザンジバルミックススパイスと言いまして、このザンジバル島ですごくやっぱりスパイスがよく生産されるので、はい、まあ、そのスパイスを全部、まあ、ミックスしてですね作った商品ですね。
そうですか、これはお料理に使ったりされるんですか？
はい、もちろんです、はい、
シナモンとかいろんな感じの、
はい、配合で言えばクミンの配合が多いので、
はい、
どちらかというと、まあ、カレーにかけたりですとか お肉料理にかけると結構こう、臭みが消えたりとかですね、
はい、
そういったような、
そうですか、そうですか、休憩なしで参りましょう、
はい
はい、それから、まあ、キテンゲカンガ、はい、それからこの絵、
これですね、
はい
はい、
これ何でしょうか、はい、かいらしい、
これはですね、あのティンガティンガアートという、
ちょっとこちらのカメラに、
はい、
こちらの、はいはい、こんな感じで、
はい
はい、あマイクが、はい、これでいかがでしょうか、はい
はい、
これは何が描かれているんでしょうか、
はい、
キリン、
キリン、
シママゾウ、
ゾウ、あと、まあ、キリマンジャロの山とバオバブの木ですね。
これがバオバブですよね、
はい、
あの本当にバオバブってありますよね、
はい、ございます
あのマダガスカルで、はい、あ の映像で見ました、はい、それからこの富士山のような山は何でしょうか、は
い、これですね、あの キリマンジャロの山の隣に、ね、キボ山という山がございまして、
はい、
タンザニアで実際にこちらご覧いただくと、このキリマンジャロの隣のキボ山というのがよく風景として、はい、あのご覧いただけますので、
はい、
そのタンザニアのやはり、国をですね表現した作品になっております。
そうですか、
はい、
あのお店にはあのこのティンガティンガアート、
はい、
いっぱい置いてあるんですが、
はい、
あのこれはどういう由来のものなんでしょうか。
こちらですね、
はい、
ティンガティンガアートという、
残り時間が5分ぐらいです、
はい、名の元で、はい、ティンガティンガさんという方が、
はい、
最初に作った、掃除した作品になります、
6
色のペンキを使って下絵なしで描くアートになっております。
すごいですよね。
今ではお弟子さんが100人ほどいらっしゃいまして、
はい、
そのうちの、まあ、弊社が30人ぐらいですね、常時、お店の方に展示させていただいております。
あ、その作品を、
作品をですね。
そうですか、
はい、
今もやはりそのティンガティンガさんが始められた当時の通りにペンキ6色で描かれると、はいはい、それはずっと守っている、
そうですね、
はい、
6色のペンキを、まあ、使って下絵なしで描くというのもこれ絶対的なルールでございますので、
はい、
ただまあ6色と言いましても、
そうは見えないですよね。
これですね、あの色をですねやっぱ混ぜ合わせることによって新しい色をどんどん作っていく、
すごい、
そういうアートになります。ですので作家さんもですねたくさんいらっしゃるんですけども、
はい、
皆さんこの色使いっていうのは非常にこだわってるアートでございます。
ああ、そう、んで作家によって、
はい、
あの作風がいろいろあると、
はい、ございます、
はい、ちなみに、
はい、
今このお家に絵を飾るっていう方がここ 2,3 年やっぱりお家で少し時間が増えて 増えたと聞いておりますが、はい、ちなみにこれは、はい、お値段伺って大変失礼なんですが、はい、おいくらでしょうか。
この額込みで1万9800円となっております、
はい、そうですか、はい、やっぱりそういうアート作品って、はい、やっぱりその作者を応援するとか、はい、そういうのもあるんですが、はい、やっぱり作品としてやっぱり価値があるっていう、そこをやっぱり理解していただけたら嬉しいですね。
そうですね、
はい、さあ、お話は尽きないんですが、この安西さんがこの会社に関わるようになったのは、はい、島岡さんの、はい、理由はすごくわあ素晴らしいっていう感じなんですが、はい、安西さんはどういうきっかけがあったんですか。はいはい、
ちょうどもう11年前にですね、この島岡がですね、はい、テレビに世界で頑張る日本人というテレビ番組に出演をしまして、はい、まあ、5人、ほどです多分出演されていたんですけども、そのうち の1人で最後に、出演されていたんですけども、まあ、その時に先ほど申し上げたような、まあ、革命とかですね、はい、まあ、志アフリカ製品プロジェクトも含めてですね、はい、そういったまあ番組の内容を見て、まあ、非常に私自身も感銘を受けまして、はい、まあ、ぜひこの方の、下で働いてみたいと思って、はい、すぐに、ホームページを拝見したところ求人募集をしていたので、
すごい、はい、
当時私は横浜に住んでいたんですけども、会社が大阪にありますの で、
はい、
で、まあ、会社に大阪の方に引っ越してまでも仕事したいですということで、
すごい、はい、
でそのまま大阪に引っ越しました。
あららら、はい、横浜から大阪に。
横浜から大阪に。
ほう、その安西さんも思い切ってますよね、はいはい、すごく。その島岡さんの言い方すごい、
そうですね、
はい、安西さんはその横浜時代は、はい、どんな仕事をされてたんですか。
もうちょうど全然私全然違う仕事をしておりまして、はい、でまあ、ちょうど転職活動をしていた時にこうやはり何かこう世の中のために役に立つ仕事がしたいという思いがずっとありまして、はい、それでまあずっと探していたところにちょうどそのいうふうにはね、アフリカのことに何か貢献できるんじゃないかというところで、非常に何か自分を協力したいっていう気持ちになって入ったのがきっかけですね。
そうですね、はい、NGO とか NPO とかそういう活動ではなくて、はい、やっぱりビジネスとして貿易をして、はい、アフリカの製品を輸入する、はい、ザンジバルからは輸出するという、はい、そこが大事というところですね、
はい、
はい、どうでしょうか。その11年前に、
はい、
安西さん、はい、入社されて、大阪に来られて、
はい、
どうでしょうか。
そうですね、やはり最初のうちはこういったアフリカ製品っていうのは非常に、まあ、受け入れがたいというかマニアックな商品ですので、なかなかこういう記事とかご覧になってもちょっと反応が薄かったんですけど、今はこういう SDGs とかの影響で、やはりそのストーリーですね、はい、ある商品に対して非常に世の中の関心が高くなってまいりましたので、だいぶ皆様の関心が高くなってきたかなというふうに思います。
そうですね、はい、錦市場で、はい、京小物を置いてらっしゃる方が、アフリカのそういう生地を使ってワンピース作って売ってらっしゃったんですが、やっぱりそういうこう好奇心とか理解とか、はい、なんか最近そういう方が増えてきましたよね。
増えてきました。
いい感じですか。
もう3年前ぐらいからその流れは感じますね。
そうですか、はい、結構物を捨てずに、何かの製品にするとか、そういうことも増えてきて、
はい、
なかなか日本も頑張ってるなという感じします。
はい、しますよ。やっぱりそう、ね、最初の頃なんてこのお洋服着てたらね、派手すぎてこんなの誰が買うねんなんて言われてましたんで。
いや、アフリカの布ですよねって分かりますよね、
はいはい、最近はやっと分かるようになってきたんですけど、はい、もう10年前は全然そういう。
分かりました、ありがとうございます、はい。